東京インターネットラディオステーション Radio 365 Now on air。
教えて、タスク先生。
この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。さあ皆さん、いよいよ待ちに待った夏でございます。夏なんだけどね、お酒は飲めないわね、太陽を浴びることもなかなかできないわ、外に出ることもできないわ、大変な日々です。皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんとかね、僕も頑張って毎日元気になろうとしてますけれど、ちょっと今年つらいね。ちょっとね、皆さんちょっとこういう形でラジオを通してでも皆さんとコミュニケーション取れる日々、通していきたいなと思っております。皆さんよろしくお願いいたします。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。教えてタスク先生で検索していただくとレディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生、第54回目放送、根拠なき自信、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。
クリエイターズトーク。
はい、このコーナーは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その方の生き方や活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味をお聞きするコーナーでございます。はい、僕の本職ビデオグラファー、こちらにねちょっと関連するゲスト、本日もお招きさせていただきました。それでは今回のゲストご紹介させていただきましょう。ビデオグラファーのあやさんです。
よろしくお願いします。ビデオグラファーのあやです。
はい、はい、よろしくお願いいたします。ね、あやさん、ちょっと今緊張されてます？
めちゃくちゃしてますね
よく喋るのにね、なんかいろいろね、お電話とかでもお話しさせていただいて、
そうです、
ね、この方はね、もうゲストにぜひ呼びたいと思って本日、こちらにお招きさせていただきましたが、ちょっと自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。
はい、私バインドの卒業生で、はいはい、今はカメラマンとか、うん、あと、ね、配信業務とか、うん、あとちょっと制作会社に入ってちょっと制作部のお仕事したりとか、
ほうほう、
いろいろフリーランスで映像関係の仕事をしてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さてね、ビデオグラファーのあやさん、ビデオグラファーってでも幅広くいろいろあるし、うん、多分これ聞いてる方ね、ビデオグラファーなんじゃそれって方も結構いると思うんですよね。
はい、
なんだろう、実際にあやさんがやってるお仕事の、まあ、いろいろあると思うんだけど、一番これがメインですっていうものって何かあったりされますか？
今多いのは、まあ、以前は結構カメラのお仕事が多かったんですけど、うんうんうん、今ライブ配信の仕事が多くてですね、
うんうん、
そんな感じでライブ配信管理とか、
ライブ配信か、
Twitterとかそういうのやっております。
ライブ配信、今確かに、ね、ブームではありますもんね。
はい、
ライブ配信楽しい？
楽しいですね。
楽しい？
はい、
どの辺が楽しい？
どの辺、まあなんか結構私今まで一人で仕事することが多かったんですけど、
うんうんうんうん、
ライブ配信だとやっぱりそのいろんな人と関わりながらやってったりとかするので、
うんうんうんうん、
それが結構楽しいなと思います。
ライブ配信もビデオグラファーっていうお仕事の一環に入ってくるんだね、はい、今は。
そうですね、入ってくると思います。結構やってる方多いです ね、
僕も、まあ、ね、ビデオグラファーを名乗ってもう12年ぐらい経っちゃうんだけど、
はい、
まあ、いわゆる映像制作、撮影とか編集とかね、モーショングラフィックス、音響、 いろんなことを、まあ、まるっと一手間というか一手に支えてしまうお仕事っていうのがね、結構ビデオグラファーっていうふうに呼ばれたりはするんだけど、うん、
はい、
今はそこにもう配信もね入ってくるんですね。ちなみにあやさんってビデオグラファーを目指したきっかけというか、どこからそのこのお仕事に就こうって思われたんですか？
いや、そこですよね。私はもともとすごい YouTube が好きで、まあ、なんかいわゆる YouTube の動画編集者ってとこから始まりました、
ね。いやいや、だって YouTube 好きな人、はい、今世の中たくさんいるじゃないですか。
多いですね。
でもこう見ようとか出ようっていう人も結構いると思うんだけど、
はい、
なんだろう、自分でそれを仕事にしようって どこでそう思ったの？
どこで仕事にしよう。なんかあの、私もともと違う仕事をしてたんですけど、
うんうん、
まあ、それを辞めて、うん、まあ、今後一生働けるよう なんか楽しい仕事見つかったらいいなっていう時に、
う
んうん、まあ、なんか最近 YouTube って素人の方でも始める方すごい多いので、
うんうんうんうん、
私の知り合いの個人事業主さんが YouTube 始めたいって言ってて、
うんうん、
で編集者さんを探してたので、
うんうん、
あ、じゃあ私やりますって言って。
軽いな
そこからです、始まったの。
そこからか、そこからか、はい、じゃあ単純に YouTube が好きでたくさん見ていました、
うんうんうん、
でそこにこうご縁が来ました、
はい、
やりました、
はい、
それ本職にしました、
はい、
会社辞めちゃいました、
はい、はい、そうです。
ちょっと待って、そこ掘り下げようか。
会社を辞めたのはその前ですけど。
その前、
はい、
あ、じゃあちょっと待って、 どうして辞めたのよ。それは怖いじゃん。だって怖いじゃん。
そうですね、私もともと教員やってたんですけど。
ほうほうほう、あ、学校の先生なんだね。
そうです、小学校で、うん、美術教えてたんです
けど。お、あ、美術なんだ、
うんうん、はい、教えてました。まあでも適性がなかったですね、とにかく。
いきなりか。
はい、
適性がなかったって、はい、まあ、でどこで割り切ったというか、 どこでそう思った。何年目ぐらい？
2年間頑張ったんですけど。
ほうほうほうほう、
まあ、入って3週間ぐらいで。
早いな。
喘息になって。
ほう。
で朝点滴を打って学校に行くっていう。
入って3週間目に。
そうです。で、まあ、1ヶ月ぐらいで、
うん、
まあ、涙が止まらないみたいな。
ちょっと待って、ちょっと待って。
いや、重めです、
うんうん、重めだね、重めだね、はい、いや、あの、向いてない仕事は僕もやめた方がいいってずっと思ってる方だし、うん、あれなんだけど、そっか、もう、まあ、教員ってね、なかなかこう免許も取らなきゃいけないし大変な仕事だけど、はい、ついてみたらやっぱギャップあったんだね、そこは。
やりましたね、やっぱり、
うんうんうん、
あとやっぱりその人を束ねるっていうのが、
うんうんうん、
まあ、業務の中の大きい仕事で、
うんうん、
私はその教育職っていう方に興味があった。人の成長とかを見守ったりとか、
うんうん、
こう人がこう成長していく様子を見るっていうのが好きだったんですけど、
うんうんうんうん、
でも、まあ、その以前に40人とかの子供を、まあ、束ねて、
はいはい、
まあ、問題を起こさないようにしたりとか、
うんうん、
まあ、なんかこうみんなが気持ちよく過ごせるような空間にしないといけないっていうので、
うん、
もうボスにならないといけないって、
はいはいはい、
それがとにかく苦手で、統率力が本当になくて、
うんうんうん、
なんかそこで結構悩ん見ましたね、うん、私は、はい、
なるほど。じゃあ逆にこう、うん、マンツーマンとかいろいろね、今あの、
はい、
学校の授業の仕方もいろいろと変わってきてるから、
はい、
そうなってくるとまた違ったかもしれないけど、
はい、
まあ、古き形であるとなかなかね、束ねるの大変だし。
そうですね、
そうだよね、
はい、
そこでまあ苦労されて、
うん、
やめようと思って決めて、
はい、
からの、
はい、
からの他に仕事いっぱいあるじゃないのもっと安定した職業ともあるじゃないの。
ありますね。
あるじゃないのなんでよ。
まあ、なんとなくここにたどり着いた
なんとなくか。
いや、本当正直なとこ言うと、
うんうんうん、
別に私ビデオグラファーとかって、
うんうんうん、
正直最近までビデオグラファーって名前も知らなかったですし、
うんうんうんうん、
ただ、まあ、なんかカメラ好きだなっていうのはちょっとあったんですよ、
うんうん、
で、まあ、もともと MV 見たりとか、
うんうん、
まあ、ドラマ映画見たりとか、
うん、
まあ、好きだし、
うん、
写真撮ったりとか、まあ、絵を描いたりとか、
うんうん、
好きなんで、うん、クリエイターになりたいって気持ちはちょっとあったんですよ、
ね。まあ、美術の教員になるぐらいだからね、
う
ん、多分そこにはすごく適性があったんだろうな、
うん、ただなんかこう紙状のデザインとかはあんまりやりたくなくて、プロダクトデザインも違うなって思ってて、
うんうん、
まあ、建築とかも違うなっていうので、
うん、
思ってならなかったんですけど、
う
ん、
ほうほうほう、
まあ、たまたま私 YouTube も10年ぐらい、もう本当に古い、
古い、もう黎明期から、
うんうん、そうです、もうずっと見てるので、
うん、
その頃からずっと好きだったし、
うん、
でもそれで編集者って仕事があるんだと思って、
うんうん、
そこがまあ私は入りでしたね。
もともとその、
はい、
まあ、映像というか、この美術の中でも映像とか動画にはずっと興味を持ってたんだね、
はいはい、そうですね、まあ好きでしたね、もともと
好きなんだ、
はい、
でもその世界でやっていけるっていう自信って、うんうん、 どこから出てきたの？なかなかやりたい人いっぱいいると思うんだよ。
いや、そうなんですよ。だから自信なんてないです、正直。ないけど、一回それでやってみたんですよ、うん、編集を、
うんうん、
で、まあ、全然わからないから、うん、Adobe のソフトをとりあえず買って、うんうん、プレミアプロとアフターエフェクトをダウンロードして、うん、まあ、Photoshop とかイラレ使ってサムネ作ったりとか、
うんうん、
でそれも何も情報がないからとりあえず YouTube とかで、うん、プレミア、あの編集方法とかなんか調べてやったんですよ、
うん、
そしたら、まあ、今思うといろいろ思うとかありますよ、
うんうん、
でも自分的に、うん、割とできるじゃん
すごい根拠のない自信が出てきたな、そこで。
いやいや、根拠はなくないんですよ。
おお
そう、うん、それで、まあ、なんか、あ、これもしかしたら仕事にできるかもしれないなってちょっと思ったのがきっかけでしたね。
なるほどな、うん、ここちょっと多分聞いてる方ね、この番組聞いてる方、うん、あの裏テーマちゃんとあるんですけれど、
はい、
まあ、いろいろクリエイターとして活動したいとか、まあ、フリーになりたい方とかがね、はい、結構聞いてくださってると思っているので、はい、なんかそのあたりちょっと皆さんのヒントになりそうなことありそうなので、
はい、
後半詳しくお聞きしてもよろしいでしょうか。
はい、よろしくお願いします、はい、
じゃあちょっと後半のコーナーではね、その辺のあやさんがこれから、まあ、ビデオグラファーとして、ね、活動に始めたきっかけみたいなことをちょっと詳しく聞いていきたいなと思っております、
はい、
じゃあちょっと一旦前半のコーナー締めさせていただいて、あの後半詳しく聞いてまいります。はい、では以上クリエイターズトークのコーナーでした。 CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365。
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーでございます。それでは後半もあやさんよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで今回のテーマ、最初にもお話ししました根拠なき自信ということで進めてまいりたいんですけれど、さあ、あやさん、今の話、前半の話を聞いているとなんか全く根拠ないまんまにね、こうやれるんじゃねと思って始めたっていうふうにちょっと聞けてしまうんですけれど、
はいはい、
ね、根拠ありなくないですって言っちゃったけどどうなのそこ。
いや、まあ確かに客観的に見たら根拠ゼロですね、
うんうん、
はい、
うん、と思った思った
そう、ただまあなんか自分の中でこれできるかもとか、
うん、
もしかしたらこういう思う方っているかもしれないんですけど、
うんうん、
これ自分できそうとか、
うん、
もしくはあ、これちょっと無理そうだなみたいな、
うん、
なんかそういう何の根拠もないけど、
うん、
なんかそういう感覚って私的に当たるなって思ってて、
うん、なんかちょっとオカルトになってきた
で、まあそれでその時は、うん、あ、これもしかしたらいけるかもっていうのがあって、
うんうん、
それでって感じですね。で
もみんな多分そこはね、うん、あると思うんだ、
うん、
自分の直感っていうのは、
うん、
でもその直感信じるのってすごく難しいというか怖いし、うん、周りから言われたことにこう、うん、やめといた方がいいよって言われたらそうかもと思っちゃうじゃない、
はい、
あやさんそこなんか、ね、他の人の意見とかもあったとしても、うん、なんか自分の気持ちを信じられる、
はい、
ってね、あの聞いたしさっきもそう話していらっしゃったんだけど、
うん、
そこって うん、なんでなんだろう。
なん
で怖いじゃん、だって責任との自分になっちゃうじゃない、
まあ
うん、
そうですね、まあそうですね、私も結構そのやっぱ20代の時とか、
うん、
もっと若い時とかは、
うんうんうん、
まあ世間一般で考えたらこうした方がいいだろうとか、
うんうん、
まあ、普通に考えたらこうだよねみたいな、そういう常識的な、
うん、
あのことを割と重視して生きてきた方かなって思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、教師になったぐらいですから、
まあまあ、
はい、
うんうんうん、
そういうのは割と重視してきた方ですけど、
うん、
やっぱその仕事について、
うん、
ついてもなんていうのかな、やっぱ常識的にいいって言われてるから、
うん、
自分に合うわけでもないし、
はいはい、
うん、自分に適性があるわけでもないし、
うん、
自分にとって、それが正解かって言うと自分にとって正解じゃないこともあるんだなっていうのに、まあ、気づいたっていうのがまず一個と、
うんうんうんうん、
まあ、他の人がいいよってそれした方がいいよとかっていうのって、
うん、
まあ、あのそんなになんていうのかな、深い意味で言ってないことが割と多いかなって、
はいはいはい、それ自分のその人の感覚だけでやめた方がいいよとか、
うんうん、 まあうん、そうですね、うん、なんか、まあ、それを信じないとかいうわけじゃないですよ、
うんうんうん、
それは一意見として受け取りますけど、
うん
まあ、それでも自分がやりたいっていうなんか覚悟みたいなのがあるんだったら、
うんうん、
私はそっちを信じてみた方が、
うんうん
まあ、なんか単純に楽しいなみたいな、
うん、
人生楽しくなるなっていうのがありますね、
うんうんうんうんここ、うん、あの僕もちょっと詳しく聞きたいんですけれど、
はい、
ビデオグラファーとしてね今あやさん、はい、フリーランスとして活動されてると思うんですけど、はい、そのなんだろう自分の気持ちを信じてね、はい、やっていくこと、はい、フリーランスって結構それすごく大事だと思うんだけど、
は
い、フリーランスやってて楽しい？
めっちゃ楽しいですねいや大変な時もありますけど、
うん、
結果的にやめられない、
うんどこだろうねこの魅力僕はこれをちょっとね、うん、今日は語りたい根拠のない自信と結構大きくつながってくるんだけどフリーランス何が楽しいよ、
まあ、とにかく全部自分で決められるっていうのが、うん、もう本当に楽しい、
うん
うんうん、自分で選べるし、うん、自分で決められるし、
うん
でまあ、頑張りたかったら頑張ればいいし頑張りたくないんだったら頑張らないし、
うんうん、
この人と一緒に働きたいと思ったら働けるし、
うんうん
まあ、嫌だなと思ったら徐々に距離取っていくことも、
うん
まあ
うん、
やろうと思えばできる、
うんうん
うん、それがなんかもうやっぱとにかく自分で選べるっていうのは本当楽しいです
ねそうだよね、うん、なかなかでもそこって気づかないというか、うん、でみんな、
うん、
結構まあ世の中の9割5分ぐらいね、うん、サラリーマンで頑張ってる方が多いと思うんだけど、うん、やっぱり環境の、ね、さっきちょっとあやさんも話されたやっぱ喘息が出ちゃったよ、
はい、
影響が出るぐら
い
環境によるストレスって大きいじゃないですか、
はい、
それを押してもなおでもそこにいなきゃいけないってみんなやっぱ信じ込んでる部分ってあると思うんですよね
そうですね、はい、
でそれが別にそれに慣れてる人は別にそれでもいいと思うんだけど、
はい
はい、そうじゃない生き方をもう少しやっぱりみんな知ったらもっと幸せになれる人いっぱいいると思うんだよね
うそうですね
だからこそこうあやさんが、
うん、
なんだろうなその自分の中で何をも根拠にその信じることができて、
うん、
こう今フリーランス楽しくやってこれたりって思えるのかってそこはねなんかすごく聞きたいなと僕は思うんだ、
うんうん、いやまあこれ、まあ、よく聞かれるんですよ、
うんうん、そ
のなんで教師安定してる教師辞めて、うんうんうん、あので私大学院まで実は出てるんで
おーお
ー教職系の大学院まで
20代前半なのに大学院も出てる
そうですね、うん、まあまあまあでまあ、大学院まで出て、
うん、
でそれでなったので、
うん、
なんでみたいなたまに聞かれるんですけど、
うんうんうんうん、
まあ何でしたっけちょっと分かんなくなっちゃった、
うんまあ、大学院まで、うん、そこまでには、まあ、いわゆる時間的にもお金的にもコストをかけて教員になったわけだよね、
う
ん
う
ん、教育の道を行こうと思って、
はいはい、
でもまあ環境的なものがいろんなものがあって、
うんうんうん、
全然違う道に転身しちゃったんだよね、うんうん
はい、
でフリーになったと、
うんうんうん
ここまでのその全てを捨ててでも、
はいはい
まあ、捨てたわけじゃないんだけど結果的には、
はいうん、
その道を選んだ覚悟
って
なんだろうい
やそうですね、まあ、私はその前の前職でこれやろうって思ってやって、
うん、
結果的にめちゃくちゃ辛かったんですよ、
うんうんうん、
もちろん楽しいこともありましたけど、
うんうんうん
まあ、8割ぐらい辛い
おだいぶ辛いね
辛いですね毎日辛いな行きたくないなっていうので思ってて、
うんうんうん、
でも辞めたら生活できないから続けなきゃっていう、
うんうんうん、
とか、まあ、今は辞められないから年度末まで続けなきゃみたいな、
うん、
そういう責任感とか、
うん、
あの自分にはできないだろうっていうのがそういう気持ちだけで続けてたんですけど、
う
んまあ、でも、
うん
まあ、ちょっとある時吹っ切れて吹っ切れて、
うん、
まあ今辞めたら、
うん、
確かに何の保証もないですし、
うんうん、
あのぶっちゃけ将来どうなるかもわからないけど、
うんうんうん、
ただなんかそれにかけたかったというか、
う
ん、今の仕事は一生続けられないんだとしたら、で、まあ、今後未来を楽しいことをやっていきたいって思ってたので、じゃあ楽しい時間増やすためには楽しい仕事しなきゃと、
うんうんうん、
仕事が楽しくないと、まあ、人生ほとんど仕事だと思うから
そうだね、そうだね、
うん、だから楽しい仕事を見つけようってもう本当ただそれだけですね、
うんうん、
もうただそれだけで辞めて、
うん
まあ、私はその後ちょっとバイトとかしながら1年ぐらい生活してましたね、
うんうん、
でまあそれで YouTube の動画編集やって、
うん、
もうとにかく楽しいって思ったのが、
うん、
っかけで楽しくてお金までもらえるんだみたいな、
うんうんうん、
だったらこれやるしかないみたいな感じで、
そうだね、そうだね、
もうそこだけですね、
うんうんうん、
それ以外はもう特に何も考えてなかったって感じです。
まあ、楽しくてお金もらえて、うん、多分みんなやるよね、
うん、
で多分みんなが不安になるのは多分そこ、はい、あと安定っていう部分だと思うんだ。
安定ですね。
だけど、うん、まあこれねちょっとちらっとさっき僕、うん、あやさんと話したんだけど、
はい、
じゃあサラリーマンになってたら、
はい、
ディスるわけじゃないよ、
はい、
そっちが安定してるって思えるかい、フリーランスとサラリーマン比較したときに。
これは、まあ、いろんな意見あるのを承知の上ですけど、うんうん、
ね、うん、
私はサラリーマンは特に安定してると思えない、
うん
うん、っていうのも私はその大きい組織で働くのとかが割と苦手な人間だって思ってるんですよ。
僕もだけどね、ここはだからポジショントークになってる方はちょっと承知の上で聞いちゃうけど、
うん、そう、まあ、だから、まあ、組織で働くのが得意な人、
うんうんうん、
大きい会社で大きい仕事をいろんな人と関わりながらやりたい人とか、
うんうん、
あと人付き合いが上手な人とか、
うんうん、
そういう人は私割と会社員適性があると思ってて、
うんうんうん、
そういう方は会社員でやっていけばすごくいいと思うんですけど、
うんうん、
私はその辺の能力がめちゃくちゃ低いので、
うん、いやいやいや、はい、まあ、うん、僕も低いのでね
低いので、
うん、
まあ、なんとなく合わないだろうなとは思ってたけど、
うん、
やっぱり合わなかったので、
うん、
私はフリーランスでとりあえずやろうかなって、
うん、
それでまあ無謀ですけどね、未経験でフリーランスになりました。
いや、そここそがやっぱり最初のね、
はい、
その自分を信じるって多分それが一番の根拠だとは思うんだ、うん、根拠なき自信とは言ってるけれど、
うん、
自分を信じてで楽しいと思えて人の役に立って、
はいはい、
で安定がしてると思えないものっていうか、そのメリットもないと思っちゃえばね、そこに行くよね、うん、やっぱり。
そうですね、まあ、あとやっぱこういう私は技術職っていうのもあるので、
うんうんうん、
やっぱそうスキルとか自分の技術を上げていけば、
うん、
仕事ってやっぱりね、
うん、
増えてきますし、
うん、
ありますし、
うん、
今フリーランス支援みたいなの結構環境も整ってるので、
うんうんうん、
昔に比べたらやっぱ割となりやすいんじゃないかなっていうのは思います、
ね、うんうん、そうだと思う、うん、僕もそこが、ね、うん、きっかけで始めたところもあるしね、
うん、
だからその辺、ね、ちょっとあやさんとはもっともっとお話をしたいんだけど、
はい、
ちょっとねお時間的にそろそろ締めに入っていくので、
はい、
どっかでもう一度か二度詳しくお話を聞きたいなと思っております、
はい、
次回もまた来てくれるかな。
いいとも、
はい、ということでなんかベタなまとまりになりましたけれどじゃあこちらでねちょっと一旦コーナー締めさせていただいてエンディングに入りたいと思います。以上タスクの教えて〇〇のコーナーでした。 CM に参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
教えてタスク先生、エンディングの時間です。さあ今回はビデオグラファーのあやさんとともに、まあ、根拠ない自信とは言いますけれど、その根拠になるのはね自分自身のこう思いであったりとか、それからその、ね、楽しさってものを元にこう仕事をすることはすごく楽しいよってことをねお伝えさせていただきました。ちょっと感想をいただきたいんですけどいかがでしょう。
はい、もうなんかタスク先生、あの私タスク先生の、
うん、
学校誌をやってるバインドっていう、
うんうん、
まあ、映像スクールの卒業生なんですけど、うんうん、
はい、
なんかそこでのタスク先生とは違って、
もう
めちゃくちゃラジオパーソナリティ
お、ありがとうございます。結構させていただいておりまして、
もう最初の方とかちょっとうわーって思っちゃってすごい緊張してたんですけど
うん、うん、
すごい話しやすくしていただいてもうありがたいです。
よかったです。
なんか
僕もねこのラジオ局でデビューさせていただいたので、はい、まあ、少しは期待させてもらったのかなと思っております。局長さん、ディレクター、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、いろいろお話をさせていただきましたけれど、まだまだね、ちょっとあやさんとはいっぱい喋りたいことね、たくさん出てくるし、フリーランスとしての活動も聞きたいし、なんかね、結構、根っこになることが似てるんですよね。
うん、そうですね、うん。
なので、なんかその辺ね、もっともっと聞きたいことあるので、ぜひぜひちょっとこれからも、一緒にお話をさせていただきたいなと思っております。はい、それでは今回のゲストは、ビデオグラファーのあやさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組の冒頭でもご紹介しましたサイトから過去のアーカイブも聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第55回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手は美人すぎるビデオグラファーあやさんとお話ができてとっても楽しかった山本タスクと
ビデオグラファーのあやです。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。この2人でお送りさせていただきました。はい、この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。